小鳩の愛。
小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサーの信友陽子です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時45分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も出張型ネイルサロンネイルルブダイユ代表佐藤優子さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐藤さんは去年の2月に日本初の視覚障害者のための出張型ネイルサロンネイルルブダイユを開業。お店に通うことが困難な方のために希望の場所へ出向く出張型のネイルサービスを展開なさっています。またスワロフスキーで展示を施すブライユネイルや視覚障害者の多くが持っている白杖をデコレーションするなど、視覚触覚双方を通じて楽しむおしゃれを提案なさっています。さあ佐藤さん、先週はテレビ電話を使ったお化粧のサポートサービスを始められたというお話をお聞きしたんですけれども、はい、佐藤さんがされているサービスは、はい、その当事者の視覚障害者の皆さん の、 その率直な声から生まれているものばかりっていう、ね、はい、印象を受けたんですけれども。
そうですね、
視覚障害者の方のおしゃれ意識については佐藤さんどう考えていらっしゃいますか。
こう見えるとか見えないとかって関係なくて、うん、もう本当に皆さんおしゃれをしたいっていう意識が強くて、うん、
同じですよね。
同じです、
うんうんうん、
ただその手段が今まで本当に少なかったっていうことですね。そうですよ、
やり方もわからないし、
はい、
でもやっぱりこう綺麗になって、うん、で、はい、こう反応があった時には嬉しいって思うんですかね。うん、
そうですね、皆さんおっしゃるのがこう自分で見ることはなかなかできなかったり難しかったりするんですけど、うん、会社に行った時とかに綺麗なネイルしてるねとか、
うん、
あとは駅で声をかけられたりとか、こう視覚障害者の方ってお店に何かを買い物に行っても商品選ぶのがすごく難しいと思うんです ね、
ですね。
どこの棚に何があるかとか、それこそコンビニに行ってもショーケースに中華まんが何が並んでるんだろうとかって、うん、なかなか見て選ぶこととかも難しいですし、店員さんに聞きたくても店員さんがどこにいるのか、どのタイミングで声をかけたらいいかっていうことも難しいので、そのネイルとかこうおしゃれをすることによってお店で声をかけられることが増えたとか言ってくださることが多いんですね。あ、
指先にこう目が行きますもんね。
はい、それなのでこう見えない方はこうお店の方から声かけていただいたり周りの方から声かけていただいたりすると、うん、すごくコミュニケーションが取りやすいので。
あ、なるほど、
はい、
じゃあその周りの方からの反応を聞いて、はい、うん、おしゃれを楽しむっていうような
ところ
があるんでしょうかね。
もうこう出かける時にこう自分の自信につながるみたいな、
うんうん、なるほど。ただやっぱりその情報が少なすぎてね、
うん、そうなんです。
やっぱりこう壁がいろいろとあるんじゃないかなとは思いますけれども、はい、
そうなんです。本当にそこがすごく大きくて、うん、あの視覚障害者って情報障害者とも呼ばれていて、
あ、 なるほどね、
なかなかこう視覚で情報を得ることが難しいので、
うん、
インターネットも音声になってしまいますし、
うん、
こうなかなかテレビも音でしかあの聞けなかったりする方も多いので、うん、でとにかく若い女性、うん、まあ若い女性には限らないんですけど、
うん、
こうファッション雑誌普通に私たち健常者だったら見る ってすると思うんですけど、うん、そのファッション雑誌もやっぱただのツルツルの紙ですし、
うん、そうですよね、うん、情報が
前にも少ないですね、情報が少ないんですよ。本当に服を選ぶにもこうガイドさんの目を借りたりとかご家族の目を借りたり、うん、っていうことをしてらっしゃるんですけど、うん、その服のセンス一つにしてもこうガイドさんだと年齢にギャップのある方だったりってなってしまうので、
なかなかセンスが違ったりとかっていう、ね、部分もありますもんね。
そうなんですよ。それなので今やっているサービスがこうメルマガで情報を発信していて、
そうなんですか、
はい、こうファッション雑誌のこう表紙の女優さんが誰だったとか、その女優さんが着てる服とかを発信しただけでも、あ、もうすごい参考になったとかって言ってくださったりするので、
あ、そうなんですか、
はい、
その女優さんがこんな形のこういう色のこういう服を着てるってところまでこう詳しく説明、うん、
はい、
して音声で聞くっていうことなんですかね、
うん、そうです。こんな指輪をしてるとか、例えば今こんなアクセサリーが流行ってるとか、
あ、
こんなバッグとこんな服を合わせてるとかっていう情報を発信してるんですけど、言葉で説明するだけでこうイメージって湧きますし、
そうですよね。
それでそのただの紙だった雑誌もこう意味のあるものになるので、おしゃれな雑貨屋さんとかでこう宝探し的なお店ってすごく多いと思うんですよ、ああ余分なもの買っちゃったとかっていう、そういう楽しみ方が視覚障害者の方って難しい、こう自分で選ぶことも難しくて、 その商品をガイドさんに全部読み上げてもらったら半日かかっちゃいますし、それなので今回例えばこんなお店でこんな商品売り出してたよとかで流してあげると、
うんうんうん、
あ、もうそれ買いましたとかって、
あ、確かにそれくださいって言いやすいですよね、はい、
あ、そうなんですよ、うん、そういう喜びのメールとかいただくと、
あ、
やっぱりそういう情報を必要としてたんだなって思いました。
そんな、ね、視覚障害者の皆さんのためにまた定期的にイベントも開催なさってるんですよね、
は
い、
そうなんです。
これはどんなイベントになるんですかね。
はい、新宿のオープンカフェで月に1回マルシェを開催していて、うんうん、どういったイベントかっていうと、視覚障害者の方って、
はい、
こう福祉施設でイベントとかは、うん、よくあるんですけど、そこで売っている福祉用具とかってなかなかデザイン性があまり、
そうです、あまり機能性が重視ですよね。
そうです、
どうしてもね、
そのような福祉用具を、うん、の展示会とかっていうのはよくあるんですけど、実際の声を聞くと、そういうものが欲しいわけではなくて、
そうなんですね、
はい、まあ、そういうものももちろん必要な部分ではあるんですけど、実際に欲しいものって健常者の方たちが当たり前に使っているこうアクセサリーとか雑誌に載っているようなおしゃれな、そんな安心安全ではないかもしれないですけど、高いヒールのパンプスだったりとか、ネックレスだったりピアスだったりとかっていう、そういうものを選べる場所が今まで少なかったので、それでだったら健常者の方たちに普段販売しているアクセサリー会社さんとかに逆に出店してもらって、視覚障害者の方たちがもう触って選べるとかっていう、もう会社さんに出店してもらう形でやってます。
じゃあこういうね、
はい、
イベントが欲しかったというか、こう、その待ってましたっていう声が多いんじゃないですか。
もう本当に喜んでいただけていて、うんうんうん、そのアクセサリーの会社さんだけではなくて、プロのスタイリストさんやプロのカメラマンさんとかにも入ってもらっていて、もうトータルでコーディネートできたりとか、
そうしたその視覚障害者の方のおしゃれ意識について業界も注目を始めたというね、
はい、
嬉しい、まあ、ニュースといいますか、はい、動きがありますよね。
そうなんです、日本ネイリスト協会さんがとても柔軟な対応をしてくださっていて、今回ネイルエキスポっていう、毎年11月に年に一度開催される 世界最大級のネイルの祭典なんですけど、
う
ん、こう5万人が来場される、
すごい
すごい規模の、もう本当におしゃれの最先端を行くようなネイルの祭典なんですけど、今回日本ネイリスト協会さんが視覚障害を持った女性10名を招待してくださって、こう認定講師って呼ばれる先生方にネイルケアの体験をしてもらったりとか、ステージを見てもらったりってい う、 こうネイルエキスポってこんなところなんだよっていうのを知ってもらったりとか、逆に視覚障害者ってこんな配慮が必要なんだよとか、こう盲導犬ってこんな風に接しないといけないんだよっていう、お互いを知る相互理解にもつながると思うので、そういうことに協力してくださってます。
それは佐藤さんの力が大きいんじゃないですか
そんなことないんですけど、
佐藤さんがそういうこと始められて、はい、ああこれは素晴らしいなって、こうなんかこう響き合いがあったんですよね、きっと。その
もう本当にこんな大きい協会さんが協力してくださって、もうなかなかこんな機会もないと思うので、いろいろ体験していただいて。
そうですよね、はい、でまた佐藤さんもステージに立たれて講演をなさるというふうに伺いましたけれども。
そうなんです、今回視覚障害者の方も楽しむおしゃれネイルの施術とその効果っていうことをテーマに、視覚障害者ライフサポート機構理事長の奈良理沙さんをゲストに迎えて、ネイリスト協会理事長の中曽根先生と対談をするっていうステージをやらせていただきます、
それはもう日付が決まってるんです。
はい、11月24日の日曜日です。
いいですね、もし、はい、その興味の、ね、ある方はぜひ、はい、
もう誰でも来場していただけるので、
詳しくはイベントの公式ホームページをご覧ください、
はい、
では最後に番組をお聞きの方へメッセージをお願いしたいんですけれども。
はい、視覚障害があっても全然おしゃれを楽しんでいただけるので、もうマルシェやネイルエキスポに足を運んでみてください。
世界が広がりますよね、はい、きっとね、はい、今日は2週にわたって出張型ネイルサロンネイルルブライユ代表の佐藤優子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組は皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。郵送の方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は kobato@jorf.co.jp までお送りください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサーの信友陽子でした。